若倉潤の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉潤です。この番組は場面監目経験のある私若倉潤がまだまだ一般的に知られていない場面監目を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監目とは、家庭内など特定の場面では自信を持って話すことができるのに、学校など別の場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう症状のことです。話せない期間は長期にわたりまして、私の場合は小学校3年から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。それでは今回のゲストをお呼びしたいと思います。監目の声というFacebookページを開設して、監目に関わる活動をされている入江小夜さんです。入江さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
入江さんは場面監目の経験者で、監目の声というFacebookページを開設して監目に関わる活動をされていて、で、私は場面監目を知って最初に参加したのが監目の声さんが企画されたワークショップだったと思うんですけれども、
はい、
はい、そうですよね。
そうですね。若倉さんは参加申し込みのメールに、私も監目に関する活動何かしていきたいなっていうメッセージを添えてくださっていて、
はい、
であと音楽活動もされてるっていうことですごく印象的で、
はい、
そのこうワークショップで出会えて、こう若倉さんにとっても監目を知って初めて参加された場だったんだなっていうのがすごい印象的で、感慨深い出会いだったなって今も感じています。
はい、ありがとうございます。私もなんかそこでそれがあったから、なんかここ今までにつながってきてるのかなって思うと、なんだろうな、私的にすごく入江さんとの出会いって大きかったなって思います。はい、でこの番組のタイトルの監目の歌声っていうタイトル、もう監目の声さんに似てるなってちょっと最初思ったんですけど、
はい、
なんだろう、使っていいですよっていう風に、
はい、
なんかで、Facebook かなんかで書いてもらって、
はい、
はい、ありがとうございます。なんか、
はい、
監目の声っていいタイトルだなと思ってたので、
あ、嬉しいです。
はい、それでは入江さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。まず監目の声さんは、
はい、
今までどのような活動をされてきたんでしょうか。
まあ、市民イベントなどに出させていただいて、専門家の先生と一緒に場面監目が何かを知ってもらえるような講座をしたりですとか、当事者として監目の経験談を話しさせていただいたりとか、あとは監目フォーラムっていう、こう様々な立場の人に監目に関する情報を得たりとか、監目を通したこう人とのつながりをこう感じていただけるような、こう全国フォーラム的なイベントの開催に関わったりしています。
はい、はいはい、ありがとうございます。はい、それでは、まあ、入江さんも場面監目の経験者ということで、はい、入江さんの場面監目経験を聞かせていただけたらなと思うんですけど、
はい、私は幼稚園に入園したことがきっかけで場面監目になったのかなと思うんですけれど、まあ、どうしても家にいるように人と話したりとか、まあ、遊んだりとか振る舞ったりできないなという違和感が強くて、まあ、友達の輪に入ったりとか自己表現とか自己主張したりというのはすごく苦手で、話せなくて困るっていうよりは、こう自分を出せなくて困るっていうのが強い、なんか場面監目傾向がすごくあって、はい、でこう授業の発言とか朗読はできていたので、全く話せないっていう風に見られてはいなくて、周りからはなんかおとなしいって思われてたと思うんですけど、
はい、
まあ、話しかけられたりこう質問されると、まあ一応答えられるんですけど会話が続かなかったりとか、まあ、人とうまく話したり打ち解けられないのはこう性格が原因かなってずっと長年悩んでいたんですけど、 で、それでまあ幼稚園と高校の時が特に肝木の症状が重くて、その後大学入学のために一人暮らしを始めたんですけど、まあ一人暮らしなので親の目から解放されるので、なんかこう引きこもりがちになってしまって、まあ、対人恐怖とか視線恐怖もあったので、でその後まあ他にうつとか過呼吸とかも症状がいろいろと出てきてしまって、まあ、病院に行ったりとかで薬をまあ飲んだりとかして、まあ大学2年生の時にはちょっとこう症状がすごく悪化しちゃって入院して、でまあその後から少しずつ学校に通えるようになったりとか働いたりとかしながら、まあ10年ぐらいかけてだいぶ話せるようになっていったっていう感じで、まあ、克服したっていう感じは未だになくて、こう肝木気質というか、こう肝木体質とこう付き合ってこうなんとか生活していくしかないんだなっていう思いながら未だに生活してるんですけれど、
はい、はい、ありがとうございます。あの入江さんはあの今年の3月に放送されたあのザ・世界仰天ニュースに出演されて、なんでしょうね、なんかその辺のお話とか何かありますでしょうか。
そうですね、こう両親とか幼なじみにこう初めて自分の場面監目だったっていうことについて話せたっていうのがすごく勇気が必要だったんですけれど、まあ、いいきっかけになったっていうのと、あとはこう周りに場面監目の人がいるっていうことにこう放送によって気づいてもらったりとか、
はい、
こう接し方を変えていこうかなっていうようなこう声がこう届いたりとか、あとはあの前回の世界仰天ニュースでこう場面監目が取り上げられた時のこうカースティさんの改善の仕方がこう結構例外的なものだったと思うんですけど、それとは違 こうケースがあるんだよっていうことが提示できたのは良かったかなと思います。
うん、そうですよ、なんかいろんなパターンはありますよね、はい、こう重さとかも違いますし、はい、はい、ありがとうございます。それではあの入江さんが肝木の声の活動を始められたきっかけを教えていただきたいんですけど、
はい、先ほど若倉さんが参加してくださったワークショップを私はどうしても開催したくて、で2014年にこの活動を始めたんですけれど、まあ、大学時代に竹内俊治さんという独自のこう演劇研究をされてきた方の言葉が開かれる時という本にとても影響を受けまして、
はい、
でこの本にはまあ心と体と、まあ、言葉とか声の関係ですとかこうそういうことが書いてあるって私は思ったんですけど、まあ、この竹内さん自身が幼い頃に難聴で、まあ、人と話すこととか人とのコミュニケーションにすごく苦労した経験をお持ち でコンプレックスもすごくあったっていうお話が書かれていて、
はい、
肝木とはまた違うんですけれどとても共感することが多くて、そしてその竹内さんの体と言葉のレッスンっていうのに通われていたコミュニケーションワークショップをされてるこう亀岡由美子さんという方をお招きして、こう体をほぐすことで心もほぐれていくという肝木に対して体からアプローチしていくというワークショップをやりたいなってずっと思っていて、
はい、
はい、それまで場面科目を知ってから2、3年はなんか自分にできることは何かないかなって思いながら何もできずにいたんですけど、私自身もこの亀岡さんのワークに参加してみた時にこうすごく思い切って参加してみたんですけど、最初は緊張で声が震えていたくらいだったのが少しずつこう心身がほぐれていくのを感じていいワークだなと思ったのを実感して、でそれでまあ普段から体がこわばって固まっちゃったりとか緊張が強くなりがちな肝木の方たちともぜひ一緒にこのワークショップ受けてみたいなと思ったのがこの活動、このそれを開催したいなというのが活動を始めたきっかけですね。
はい、ありがとうございます。 それではその監獄の声の今後のどのような活動をしていきたいですか？
はい、先日北海道のベテルの家という施設に行ってきたんですけれど、まあ、そちらではさまざまな、精神疾患の方たちが皆さんでこう昆布を売ったりとかその商売をしながら生活していらっしゃって、それがなんか町おこしにもなっているんですけれど、そこで生まれた当事者研究というのがあるんですけれど、それにすごく刺激を受けて、まあ、簡単に言うと自分の苦労を自分でこう助ける方法をこうみんなで一緒に考えるっていうものなんですけれど、で私も監獄の当事者研究とい こうポスター発表をしてきまして、で、まあこう当事者研究全国交流集会っていうのが開催されていたので、そちらで発表させていただいたんですけど、植物化作戦、植物になってみるとか、そういう こう自分の話せない苦労の助け方っていうのを考えてみました。で、なんか仲間と共にそれをやるっていう、仲間と共にっていう部分が監獄の人にとっては一番難しいところだとは思うんですけど、この当事者研究を一緒にできる監獄の方たちがもっと増えて、こう共にこう生きやすくなる知恵を積み上げていって、それを共有できたらいいなって思っているので、はい、その当事者研究を継続的にやっていきたいなっていうのがこれからの目標です。
はい、はい、分かりました、ありがとうございます。最後となるんですけれども、告知などありましたらお願いいたします。はい、
12月9日に名古屋でこう監獄フォーラム2017を開催するんですけれど、今年は成人当事者をテーマにこう講演会とシンポジウムの予定になります。Facebook ページもあるのでご覧いただいたら、申し込みなどこれからご案内していくと思うのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは入江小夜さんでした。入江さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
本日は、監獄の声の入江小夜さんに出演していただきました。私の方から告知をさせてもらいます。9月9日の土曜日、ララガーデンつくばにて行われるシムズミュージックエンターテイメントプレゼンツネクストスターボリューム3に出演させていただきます。詳細は若倉純で検索していただければホームページやブログに載せてありますのでよろしくお願いします。今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。それでは最後に若倉純で歌声を聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
笑い合いたい歌